はい、ただいまの曲は D51 で君が好きだと叫びたいでした。リュータさん選曲ありがとうございました。それでは次は実はリュータさん、私伊勢さんからお電話をいただいたんですけど、うん、覚えてらっしゃる伊勢慎一監督、
はい、うん、
あれは3年前でしたっけ。
もうそうですかね。
トゥルー・フォルス・フィル、今発音直してもらったのに言えない、はい、うん、これのフェスティバルで、伊勢監督の、優しくなーにっていうのが上映されることになって、伊勢さんがセントルイスに来られるというので、私はその時2019年、2月3月この時に3月かな、イリノイにいたので、セントルイスまで行って伊勢さんにインタビューをして、この映画のこととか、伊勢さんが20年30年40年40年じゃないか30年、そういう時間をかけてドキュメンタリーフィルムを作られる、そのスタンスについてお話を伺ったことがあったんですが、その伊勢さんからなんか携帯にスマホになんか見たらなんか留守電が入っていて、で私あんまり電話使わないんですけど、聞いたら、この電話もし繋がっていたら電話もらえると嬉しいなみたいなかあの声がして、どうしようこんな暗い声で、これ本当に私宛ての電話なんだろうかとかと思って心配しつつ電話したら、電話かけ直したら、麦ちゃんと言われるんですけど、麦ちゃん、今度3月にアメリカのなんか学会で、自分の一番最初、新しい、今は、昔、の映画が上映されることになったんだけど、それで麦ちゃんに聞いたらなんかわかるかなと。監督、それはどういう学会ですか？じゃあ明日また詳しいことを教えていただけますかみたいな形で、それで土曜日に、先週の土曜日に電話かかってきて、日曜日にお電話で話したら、これがやっぱり AAS のフィルムエキスポだったんですけど、リュウタさん、この AAS のフィルムエキスポとは何でしょうか？
そうですね、まあ、なんか世界は狭いなという感じの話なんですけど、うん、AS はまあアソシエーション・フォー・エイジアン・スタディーズっていうアメリカのアジア研究やってる人の、まあ、が作っている学会の中で一番大きいものですね。北米のかな。
大きいです
よね。うん、まあそうですよね。でアジア研究なんで、まあ文学とか、歴史とかもまあ多少含まれる感じで、割とインターディシプリンな感じの学会なんですが、うん、まあ一番大きいやつで、まあ1年に1回の年次大会が、だいたい毎年3月にあります。でそれが AS っていう学会と大会で、で最近というかもうここ10年ぐらいかな、その AS でフィルムエキスポっていうのをやっていて、これはそのアジアに関する、エージェントスタディーズ、AS がカバーするエージェントスタディーズはとにかくアジアがつくところ全部なんで、うん、日中間の東アジアもそうだし、中央アジアとか南アジア、インドパキスタンとかですね、あと東南アジアとかも含まれるので、うん、日中間の研究者が多いですけど、それはそれとしてそこら辺も含むので、そこをカバーするドキュメンタリー映画を、セレクションして上映するっていうのをやってます。で世界は狭いなっていうのはこれを主催しているのがイリノイ大学のエイジアン・エデュケーショナル・メディア・サービスズ・エイムスっていうところで、ジェイソン・フィンコーマンさん、たびたびこの番組でも名前出てくると思います、エイジア・レンズをイリノイでやってる人ですね、うん、ジェイソンさん隣に住んでましたけど、僕イリノイに住んでる時に
そう思い出した、
隣の家に住んでるんですよね。なんでで、そうです、なんでそのジェイソンさんのいるエイムズが主催していて AAS で、開催されるのが AAS フィルムエキスポという、アジアを扱ったドキュメンタリー映画の上映会で、今回そこにこの伊勢監督がの作品が参加することになったってことですね。
うん、 そうなんですよね。ほんで、な、あの、それ、それは AS のフィルムエキスポで、多分ジェイソンさんとかとか連絡来てるんだと思うんですけどって、そういった、そうなんだよ、みたいな形で、あの、それで、そう、いろいろこう、あの、伊勢さんに、じゃあ、あの、遥かなショーにも、その、今度上映される、今は昔の、あの、フィルムについて、いろいろ、あの、教えてくださいって、そしたら、遥かなショーでも紹介をするし、その遥かなショーを見てくださった、聞いてくださった、あの、サイトを見てくださった方が、誰か、あの、このフィルムエキスポに行かれる方とか、あるいは日本で上映されるときに関心持ってもらえたらいいなと思いますっていうので、資料を、あの、いろいろ送ってもらいます。そして、あの、その時に、その、この、あの、フィルムエキスポに行かれるにあたって、こう、海外でのいろいろな交渉とかをされている、あの、海外障害担当の堀江由美子さんともやり取りをするようになって、今日は、この、伊勢さんと由美子さんのメッセージとかも読んでいきたいなと思っています。で、まずは、そうですね、伊勢さんからいただいた、遥かなショーのためにというメッセージを、あの、読ませていただきたいんです。そうです。伊勢さん、あの、電話来たんですけど、メールあんまり使っておられなくて、じゃあメールで送ってくださいって言って、いや、メールあんまり使ってないんで、って言って、日曜日のお話で、月曜日にはもうお手紙がついたっていう、その早さで、手書きなんですよ。いつも感動しますけども。あの、お手紙をいただきました。読ませていただきます。ドキュメンタリー映画を自主制作、自主上映で作っている伊勢慎一です。最新作、今は昔、父、ジャワ、幻のフィルムが、この度、アソシエーション・フォー・エイシアン・スタディーズ・アニュアル・コンフェレンスのフィルム・エクスポと呼ばれている映画上映に招かれ、私も参加することになりました。実際に行かれるそうなんですね。あの、ハワイに。があるんですけど、実際に行かれるそうです。それで、アメリカを中心に世界のアジア研究者が、集う学会の場での上映で30本ほどの映画が選ばれているようです。今から80年ほど前の戦時中のジャワ、インドネシアで私の父が大東亜共栄圏を管理するための国策映画を作っていた歴史を紐解くドキュメンタリー映画にこの学会の方々が関心を持ってくれたのです。で、あの、ちょっとこう裏話にこう入るんですけど、この学会の存在を紹介してくれた山形ドキュメンタリー映画祭のスタッフによると、ここで上映されれば、アメリカの各、あの、いろんな大学でも上映されるかもしれませんよ、と言って、それで、あの、そうだ。そしたらこうね、いろいろ、あの、制作資金も回収できるかもしれないとか、いろいろなことを考えて、こう、応募することにしたそうです。で、まあ、動機は、あの、不純なものですけれども、伊勢さんの、メールです。あの、メール、お手紙です。映画の内容は決して不純というわけではありません。映画人だった自分の父親が戦時中に関わっていた、プロパガンダ映画の行方を30年以上わたって追い、オランダ・ハーグでその幻のフィルムを発見するというドキュメンタリーです。その制作には私の長男と長女も加わり、親子3代で日本が犯したアジアでの戦争のことを問うという今につながる物語です。日本では戦争のことはどうしても被害者としての歴史として語られ、アジアの人々への加害者としての側面が語られることは少ないから、という、そういう映画でもあります。で、負の遺産として、自治たちが制作したプロパガンダ映画を紹介し、考えることに取り組んだ今は昔。この映画は昨年11月のオランダ・アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭の3部門でノミネートされ、とても良きな映画だと高い評価を得ました。当時の敵国、第二次世界大戦中ですね、のアメリカでこの映画がどのような語られ方をするのかに強いこう興味を持って、今回 その AS でのフィルム X もの上映に足を運ぶことにしました。飛行機乗って行かれるんですね、あの学会に。で、学会の開催地は太平洋戦争が始まったとされるハワイである。で、ヨーロッパで戦争が始めた今、ウクライナのいろんなね、あの状況がありますね。今、この時点で、この映画、今は昔が、私たちに何を語りかけるのか、今は昔、昔は今。2020年3月5日土曜日、東京渋谷の事務所にて、監督伊勢慎一という、こう、メッセージを手書きのいただきました。りょうたさんはこの映画はご覧になられていますか？
見たことはないですね。見る機会はまだ。
うんうん、それでまた、その日本での上映のスケジュールとかは、はるかなしょのポッドキャストに、掲載をしますが、あんまりこう、内容を話しすぎると、まだ見てない人にあれなんですけども。なので、もう一つ、ちょっと新聞記事で、中国新聞の2022年1月22日土曜日の記事。これが、この伊勢監督の、父の、伊勢長之助さんのことも、フィルムのことも書いてあるんで、映画を見てない人にもちょっと映画のイメージができるかなと思うんで、読ませていただきますね。タイトルが、映画人の父を探して戦時の国策ジャワで担う、今は昔伊勢慎一監督、これの紹介 の, あの記事です。読ませていただきます。ヒューマンドキュメンタリーの名手伊勢慎一監督72の、日本では年齢を書くんです。72の新作映画今は昔父ジャワ幻のフィルムが、広島市などで公開中だ。これは1月の時あれなんで。で、戦中期日本軍が占領したインドネシアで国策映画の制作に関わった、父親の面影を長い歳月をかけて追った作品。歴史、記憶、映像といった遠大なテーマに、鑑賞者を引き込むと。伊勢監督の父はドキュメンタリー映画、界で編集の神様と呼ばれた伊勢長之助、1912年73。で、戦後の作品では東京裁判や大阪万博の、記録映画のほか、産業科学映画 の, 傑作にもその名が刻まれる構成編集者だ。父の足跡を映画で辿ることを伊勢監督が思い立ったのは実に30年も前という。監督は3歳の時に母と別れ家を出た父、だから伊勢さんは3歳からお父さんとそんなにたくさんこう話をされたわけではない。で、知られざる戦中期を含め同じ映画人として変な先入観はなしに迫られるのではと思ったと。で、コツコツと資料や情報を集め、インドネシアなど海外取材も重ねた。やはり映画界に進んだ息子、俳優となった娘もスタッフに加わり、ついに完成を見た。長之助の所属した日本映画社ジャワ支局が制作し、オランダで保管されていた国策映画の幻のフィルムが、作中で紹介される。防衛義勇軍の歌、労務者など日本への協力や戦意高揚を促す作品もあれば、マラリア撲滅といった教育文化映画もと、目を見張る完成度で、精鋭たちが理想と情熱を注いだ様が伺える。他方、伊勢監督がインドネシアの路地を歩き、戦争を体験した世代に聞いた日本人像は、そうした理想とは別の側面を映し出す。日本のが占領していた時期を覚えている人は、日本語を尋ねられた男性がバカ野郎と、インドネシアの、年配の方ですね、バカ野郎と挙げるのは一例だったか、日本語を一部覚えていらっしゃるということですね。で、肉親への愛おしみをたたえ、戦中の日本をあらかじめ断罪するトークとは遠い本作。 それゆえにかえって国策映画や結果的になった役割、国策映画が結果的になった役割や体験を語る老人たちの表情の意味が澄んだ光でスクリーンに浮かぶ。伊勢監督が作中でうめく言葉が印象深い。映像の方がすごいんだよね。人間よりずっと覚えている。人間は忘れるけど。という1月22日 の、 記事です。それはちょっと曲を挟んで、もう少しこの話題を続けていきたいと思うんですが、次の曲、他の中、文章で伊勢さんがたくさん の、 いろんな記事、資料を送ってくださったんですが、その中でこんな言葉があって、父、伊勢長之助が、インドネシアに報道範囲として派遣され、国策映画を作ったことは薄々知っていたが、その時代のことを直接聞いたことはほとんどない。たまに会う父が、ご機嫌な時に、インドネシアの歌謡曲、ブンガワンソロを口ずさんでいったのをうっすらと覚えているけれどっていうふうにこうある記事に書いてあって、それで伊勢さんとも何回かお電話でお話をしたんですが、その伊勢さん、じゃあ春くんの章で紹介したいんですけど、この格好はどうしましょうって言ったら、すぐに、ブンガワンソロかなっておっしゃって、あ、ブンガワンソロ今入手できるかな、かけられるかなって言ってこう探したら、あ、小林明が歌ってますねって私が言ったら、伊勢さん、あ、いいね、僕自分小林明好きだわとかっておっしゃって、え、そんなノリで書けるかとかとは思ったんですけども、でもお父様が口ずさんでいらっしゃったということで、美空ひばりとかも歌ってるんですが、そうじゃなくて今日はあえて小林明で明の文画ワンソロ、これをお届けしたいと思います。それではどうぞ。